はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
アナンこと、西原俊之、間違えた。アナンこと、イーコーが正直男と、います。よろしくお願いします。今日は、いい感じでですね、さっき歌とか、踊りとかもリハーサルも見せてもらって、まあ、朝の今私は、グスクウェウルカに住んでおりまして、朝の、研究開発企画、それから、まあ、活動普及活動、それから、あといろんな製品を作ったりして、まあ、サロンドヘンプっていう、野望もあって、内地に麻とか、絹、それから竹、それから、EM とかの有用微生物ですね。そういったものをテーマに、いろんな製品を研究開発、卸し販売などもしております。で、今日はですね、リリーさんの方からお話をいただきましてありがとうございます。朝の炭、その中でも炭に関して、特に、まあ、ちょっとトークをということで、お話をいただきまして、皆さんもご存知なので、朝の話はですね、今日は特に多く語りませんが、いい食事よりエネルギーに使えるということで、今からの、社会、まあ、奪い合いですね、騙し合う社会から分かち合い、豊かにみんなで与え合う社会に行く中での、必須アイテムということになります。で、今日お話しする朝炭、炭というのは皆さんも、そうですね、炭の良さはみんないろいろ知ってると思います。で、今日ちょっとポイントは、じゃあ朝の炭と、他の炭、林長炭とか竹炭それぞれあるんですけども、どこがちょっと違うのというのは、まず朝の炭は唯一、まあ、例えば800度とか700度で、炭を作るときに自然に一番多孔質になります。多孔質っていうのは、中の表面積とか、それから容積が一番広いということは、炭の特徴である吸着とか解毒、調湿作用、そういったものの力が一番大きいことになります。だから例えば、そうですね、家の中で炭を置いといたら気持ちいいとか、太古の昔、一番古いところね、30万年前から、暮らしの中に炭は使われているそうです。そういう遺跡が見つかって、まあ、料理にするために炭が使われて、で、日本ではまあ中国唐の時代からまたこっちに伝わってということなんですけども、で、その麻の炭はそういう多孔質っていうのが一番自然にある。だからよく言う、まあそうですね、今だと竹炭を食べたりとかパウダーにして食べたり、食用とか添加物でありますけども、どうしても備長炭とか、竹炭は、この食ということになると機械粉砕機を通して小さくしなきゃいけない。また吸着率を上げようと思う、よく言う活性炭っていうのは自然にはありません。はい、薬剤を使ったりとか、それからガスを使って多孔質に、まあ、無理やりっていうかね、そういう処理をする。なので浄水場とかいろんな、浄水したりとか、するときにはそういうふうな処理をする。ですから、浅炭の一番の大きな特徴は、自然に焼いていく中で、多孔質であるということ、そこが一番のポイントです。はい、ですから、まあ、自分が感じている中では他の炭と比べて口にしたりとか、そうですね、肌につけたりしてみて、やはり一番人間にマッチしている炭っていうのが麻炭であると。で、なんでそんな自然に多孔質でなるかっていうと、そうですね、だいたい3ヶ月ぐらいで 2,3 メーターぐらいの竹になります。ということは、土の中からたくさんの養分とか水分をどんどんどんどん吸い取る力がある。北海道の北見の農業試験場では重金属とか、それから硝酸性窒素、要するに近代農業でやられた農地にいろんな デントコーンとか他のそばとかいろんな植物を見たときに麻が突出してその吸着力、吸収力が多かったんです。そのくらい通り道がたくさんあって、悪いものを吸着していく。ここが、まあ、よしあしではなくて麻の炭の特徴です。それともう一つは、よく話に聞く、波動周波数ね、麻の炭はすごく周波数がいいっていう風に、高い高波動とか高周波ということを聞くと、聞くことがあると思いますが、この周波数が高いっていうのは実際には高ければいいっていうものではなくて、何かっていうと、人間にがリラックスする、人間にマッチした周波数が、麻の周波数としてしっかり僕たちの体に伝わる。ですから、例えばですね、イルカ療法っていうのがあって、イルカに会うと体が癒されたりとか、そういうことがあったりとか、精神がバランスが取れたりしたりするんですけども、実際に、まあ、変な話、この麻とかイルカは、シリウス、プレアデスを経由して、プレアデスから地球に降りてきた。で、高周波である。で、そういうことで、この麻の炭っていうのは、かなり人間にマッチしている。でも自分でも、まあ、確かめてみて、そうですね、口にしたり、体にしたりするときに、あ、本当にここ違うんだなというのを感じていました。でその中で、まあ2008年ぐらいからですね、麻の炭、それから茎なんかを取って、いろんな、研究を、やっていく中で、まあ、自分たちは歯磨き粉に、ね、黒焼きなすびのように歯磨き粉に入れてみたりとかいう形で気持ちよかったり、まあ、思想の脳が良くなったりとかいうこととか、いろんな頭を洗ったりとかいろんなことをしてました。そして、まあ宮古のですね、それから、まあ食べることに入れるために、宮古の西丸屋さんで、炭を麻の炭を使った、特別な麺を作ってもらったりとかいう形で、今それは内地でも、販売している。まあ、ちょっと持ってきますけどね、そういう形で、使って、すごく体にで何するかっていうのは、もちろん吸着したりとか、それから、ね、解毒したりとかいうことがあります。だから、まあそうですね、これからの豊かな未来を考えるときに、やはり、まあ、私たちの生活というのは、現代社会は、まあ、食べ物を気をつけていたとしても1日に入る口の中に入るものの 80% は食べ物とか水じゃないですね。空気、重量から言うと空気なんですね。ですから、空気からもいろんな物質、もちろん排気ガスであるとか、いろんな物質も入ってくるということになります。それをじゃあ、どうするかっていう時に、吸着して解毒して、外に出すこと、その外に出すことによって、体の調子、自分本来の免疫力とか、自然治癒力が上がってくる。ここが、非常に大事なところになります。でその時に、この麻炭というのはすごく、他の炭よりも人間の体にマッチしているということになります。まあ、ぜひね、今日少し炭を持ってきてますんで、まあ、よかったらね、うんと思った方は、ぜひ試してみてください。で、その時に、麻の炭、炭っていうのは体に入るといろんなことをやってくれますが、その吸着という中で言うと、有害物質、例えば、放射線も含めて、いろんな化学物質、有害物質ありますが、まあ、それくっつけて外に出すっていうことも大事だし、それから、体の中に入ると遠赤外線を発したりとか、体の、微生物が、腸の中の微生物が元気になったりします。なので、まあ、体調が良くなったりとか、そういう話も、まあ、宮古島ではいろんな形で、お話を聞いています。はい。それで、まあ、食べたりですね、飲んだりもできる、それから体にいいっていう麻の炭なんですけども、特に今いろんな研究開発をしている中で、食べたり、飲んだりしながら、さらにですね、体にそれを貼るっていうことに、去年のですね、年末ぐらいに、出会いました。で、これは麻の いろんな炭のことを調べる中で、ですね、まあ、太古から朝は炭はいろいろ利用されてるんですけども、実際にアメリカではもうすでにチャコール療法って言って、自然療法の病院でこの炭の治療っていうのが体系づけられています。で今日ちょっと本を持ってきましたけども、これをね、今チャコールレメディっていうのが一番新しいの出てるんですけど、それ日本語訳されてなくて、これはちょっと2002年からに出た本で、まあ一般にはちょっと売ってないと思うんですけども、このチャコールっていうんですね。でこれは、世界中回ってるアガサン・スラッシュ医師っていうのが、安全無害で副作用のない形で体の中に溜まったものっていうのを出していく、そして元気になっていくっていうことで病院で、食べたり、それから、湿布を貼ったりして、やる、その臨床データが載ってます。まあ、題目にはですね、世界で最も効力のある吸着物質、臨床的観察に基づく脅威の真実ということで、まあ、興味がある方はこれ後でね、お貸しすることもできるんで、いいです。でそれをこう調べていくとですね、いろんなことが分かって、これはなんだかすごいなということで、実際にこれは浅積みではありません。はい、なので、もしこの向こうで人工的に作ってる活性炭の方がいいんだったら、これをなんかね、知ってる人に教えてあげようかなと思って、それをまあアメリカで作ったやつと同じものを取ってみたんですね。だすると、やはりまあ人工で作った活性炭、先ほどお話ししました、まあ、化学処理をして作ってるので吸着っていうのはすごいいいんですけども、やはりその波動ですね、そのバイブレーションがあまり朝の炭を知ってる自分としては、まあ、ちょっと自然でない感じなので、あれっていう感じでした。そこでまあその食べたり、体につけたりしてみるときに、あ、これはその朝の炭の方が自分の体にはマッチしてるなっていうことで、まあ今年末年始そういう動いてきた中で、皆さんにいろんな湿布の体験とか、食べたり飲んだりするのは多分あんまり自分では気づきにくい、便秘の人がね、お通じが良くなったりとか、それからなんか症状がある人はわかるけれども、まあ感覚的にはないに等しいですね。で、ただし、その外から湿布をするっていうことになると、これは、本当にまあ簡単な話、3分とか5分で、その変容が分かります。でそこで一番大事なのが、その自然の炭で多孔質で、周波数がいいっていう、この周波数の部分、波動の部分が朝の炭っていうのは本当にすごいんだなっていうのを、その人工的なチャコールと炭と朝の炭を比べて分かったところでした。でそれが、まあ今度茎をですね、朝の茎がありますけどね、でこれを炭にした時に、手でですね、炭をピュッと潰すと、もうすでに1ミクロンとか4ミクロンっていうですね、もう微粉末になる。で普通はそれはありえないですね。はい、だけどそれだけ、多孔質なパイプが中にたくさん通っているので、そういうことが可能になってくる。で、この麻の炭潰して貼って、あ、体にいいなと思った時に、今度は湿布体験をいろいろやってみました。自分たちもうちの相方の、ミカちゃんも、それから知ってる人、一番面白かったのは、面白かったってあれですけど、宮古の、70何歳のお母さんがいて、その方は、膝、軟骨がすり減って、すごい、痛くて足が固まって歩けなかったんですね。で、立つときは、こんな感じで、こう押さえてやって、で、まあ病院に行って、もう軟骨がすり減ってるから痛みはどうしようもないから、ヒアルロン酸の注射を一本何枚もするやつを打って、打つけど、二日ぐらいしたらまた同じ痛みになると。はい、それでまあ少し困ってた。で、まあこの本のチャコールにある臨床データを見て、体験を見て、あ、膝とか腰にもいいっていうことで、そのおばあちゃんに、実際に貸してみたんですね。やってみた。そしたら、本当に、 5分10分でちょっと変わってきて、 2,3 時間すると手をこうやって当てずして、
こうやって歩けちゃったんです。
それで、まあ、お母さん自体も、びっくりしてわーっていうことで、毎日続けて、やってくださいということをやると、やっぱり歩けるようになってきた、はい、で何が起こってるかっていうと、何が起こってるかっていうと、さっき言った外からでも実際に毒素を吸着するんですね、はい、外からでも毒素を吸着する、うん、だからこの本の載ってる中では、例えばここに乳がんがあると、で臨床データで乳がんがあるところにシップを貼る、毎日貼る、すると毒素が抜けていって自然治癒力が上がっていって、6センチだった腫瘍が4センチになり、2週間だったら亡くなってて病院の先生びっくりそういうデータがたくさん載ってます。だから実際には外からシップすると、まあ、感染症とか、それから炎症ですね、そういった、痛み、そういったもの、もちろん時間を長く寝るときなんかにやると、内臓の状態が変わってきたりする。で、今宮古島でも実際にそういういろんなことが変わってきてる体験をちょっとずついただいていて、まあ、ここは喜びの部分でね、日常のなんか痛みとか気になっているところが、ちょっと変わるといいなというふうに、まあ今その辺までですね、いろんなことを研究してます。でだから、まあ、お母さんの軟骨がすり減っているのに痛くなくなったのは、もちろん固まってた筋肉が、ほぐれてくる、ね、ほぐれてきて硬くて神経圧迫してたのがちょっとほぐれてきて、それが圧迫されなくなったんで、痛みがない。もちろんそれ治るということとは違うんだけれども、日常生活が楽になる。でその時にもうちょっとちっちゃいレベルで朝のこのいい周波数が入ってきた時のお話をすると、周波数の中で、僕たちの原子、細胞、ね、分子原子、そして、原子核があって、中性子陽性子の周りを、陽子の周りを電子が回ってます。で電子がマイナスの電子がピューンと回転しながら出してる、その電子の動きが実際に波動を作っていくんですけども、でこれが高周波高波動がいいっていうのは、ここが、ね、さっき踊って、ね、高田でもそうですけど、気持ちよく楽しく、ね、リラックスしていいバイブレーションで踊ってる、回転してる、電子がスピンしてる、うん、でその波動が実際に体の中にちょっと、ね、悪いところっていうのはどうしても体が元気がよくなくなって固まってますから、くるくる回転してないですね、電子も。でそこにいい波動、いい周波数が来ると、実際に共鳴して自分の体が回り出す、うん、で共鳴した時に自分の体がほぐれていく、入ってた緊張とか、ね、固まってた状態がほぐれていって変わっていく。ここが今ちょうどいろんな形でちょっとずつ分かってきたところですね。ですから、分子原子、それからそういう電子、波動によって共鳴作用を起こして、気持ちがいい方、ね、いい方にどんどん変わっていく、まあ、これは本当に人間社会でも同じことで、ね、いい仲間がいて、いい、ね、仲間がいて分かち合ってればそこに交わっていくですね。まあ、ちょっとおかしなところに入っちゃうと、分かっててもそっちの力が大きければなかなか出れないっていうのは本当に全く同じことだなと。でそういうことが外から入ってくる、で中に出ていくということと同時に、それそのものを変えていく。そうすると、これ実際、これから、ね、今お話だけ聞いてるんで何の話かなっていう方もいれば、なるほどなっていう方もいらっしゃると思いますが、まあ、本当は言葉ではなくて、実際には皆さんで体で感じていただければ一番いいですね、はい、実際に感じてみて、ね、自分で考えて、そう、あ、なるほどなっていうこと、ね、で僕のこの朝摘みをやってるここにたどり着いたっていうのも、2008年ぐらいからずっと摘みを宮古にとっていろんなことをやってる中で、一つ一つ自分で体験して感じて分かってきたこと、ね、考えたこと、ね、勉強したこと、 判断したことっていう形になってますんで、はい、まあ、あの皆さんもぜひそういう意味ではね、あのなんかこう食べるだけではね、あのあれなんですけども、それとまあここの中で今都で、まあ、太陽、都の太陽のエネルギー、まあ、都の上から来る宇宙のエネルギーで、まあ、乾燥して日干しして、そして、EM スペシャル酵素っていう有用微生物をあの実際に噴霧して、一回寝かせてまた噴霧してっていうような作業を繰り返して今炭を作ってます。でなんで微生物使うかなっていうのは、あの、まあ、話は長くなるんですけど、端的に言うと炭の中で、普通土の中で微生物が炭と一緒にいます、ね、そして、お互いに共鳴し合ったりとか、それから、お互いに食べ合ったり、微生物が炭を食べる場合もあるし、炭を住処として、微生物が増えていくです、ね、で微生物も浅積みもすごい周波数が高い、波動がいい、それが共鳴しちゃってさらにくるくるくるくる回っていくような状態になって、でその時に土の中と、自分の体でいうと、あの体の中、腸の中は、全く同じで、ですから炭を体に入れる時に微生物、いい微生物、有用微生物、例えば乳酸菌とか酵母とか、光合成細菌、麹とかを実際に休眠状態にして乾燥して、そして体の中に入れてあげると、炭とともにその微生物が働きます。まあ、あのこの本でいうところの、まあ、有害物質、化学物質、これ放射能も含めて、炭は吸着します、体の中で。だけど吸着しただけで出ていっては外に影響を及ぼす。だけど微生物がいると、簡単に言うと微生物が、光合成細菌がパクッとその有害物質を食べて原子転換してくれる、中和してくれるっていうことになると、体の中でそれは無害なものに処理されて、もしくは新たなる栄養源として、体の中で、そして外に出ていくっていうことになります。だから、まあ、炭を食すときには土の中のことを考えると、いつも微生物と炭は体の中では一緒に入ってきた方がいいっていうことで、まあ、あの今僕らがあの EM の、まあ、一番いいと思われる、あの EM もあのピンからね霧までいろいろあると思うんですけど、その有用微生物っていうのは喜びに満ちていることが一番重要です。はい、ですから、ね、人間もそうで、人間だからみんな同じわけじゃなくて、実際にその微生物を培養するときに、あのすごいエクスタシーと、はい、オーガズムを感じて喜びに満ち溢れて増えていく、はい、ここにピントを置いて作ってるあの研究者の人がいて、はい、その微生物だからこそ一緒に今使ってます、はい、ですから体の中では、そういういい影響を与えながら喜びにいっぱいになって、その喜びの、共鳴によっていろんなところが自分の自然治癒力であるとか、回復力が、引き出す力が戻ってくるっていうふうに思いますね、何かで何かが良くなるっていうことではなくて、もともと人間が持っている自然治癒力、回復力が一番いい状態にセッティングしてくれるということで、微生物と炭は一緒に取るといいよっていうところです。だから、まあ、あの陰性と、陽性でいうと、陰の極みは放射性物質、化学物質ですね。そして、まあ、今あのいろんな、ね、害がある中で、あの何を取ったらいいかというと発酵食品だとか塩だとか玄米だっていう、でそういうのは陽性の物質で、その陽の極みが炭です、ね、はい、陽の極みが炭ですので、その反対側の力、じゃあ体に入ったらどうなるかっていうと、陽性のものが陰性のものをまず吸着します、はい、ね、で特に例えば、まあ、食べ物も一緒に、ね、取ったり炭しますけど、実際にはこれあるように栄養を阻害することはありません、はい、だから食べ物に混ぜていくのもいいし、で急に何かね変なものが体に入ったんだったら、食感とかいう形で取るという、はい、まあ、あのそういう感じでいろんなこのね炭のことを知った時に、まあ、一番感じたのは、 衣食住衣エネルギーに使える朝なんですけども、やはり、この炭の一番威力を体で感じるっていうのは、この朝の炭がやっぱすごいんだなっていうのを、非常に体験的に感じました。それから、まあ、備長炭や竹炭は、もっと大きな空間、家とか床下とか、まあ、そういったところで、やっていくような形。だから、まあ、適材適所で、使っていくといいのかなと。はい、まあ、この炭をね、使うことが、まあ、日常的に、これからの未来、できるようになるとまた素晴らしいと思っています。で今日ね、あと、時間どのくらい、はい、そしたらですね、ちょっとこのなんか、まあ、皆さんお若いんであれですけれども、炭の湿布をちょっとね、もしピンときてやってみたいなっていう方なんかいらっしゃったらあれだと思って、今日ちょっとここに持ってきてますんで、簡単に作り方を、はい、ここで実演しますので、まあ、ちょっと興味のある方は一緒に見ていただいて、であとすでに宮古ではそういう食べたり貼ったりして体験をしている方が何人かいらっしゃるんで、ちょっと体験をね、実際聞いてみたいと思います。じゃあ誰かやってる人で、はい、まあ、こういうの感じましたっていうあ、マイ、あ、マイちゃん、はい、じゃあいい、じゃあマイクこれです。
こんにちは、再びマイツのママイです。私は朝摘みをお水に溶かして飲んだりとか、ちょっと咳がひどい時に子供とかにも舐めさせたりとか、湿布として使ったりとかいろいろ使ってみたんですけど、3人目が生まれて、その3人目の子が3ヶ月ぐらいの時から4ヶ月半ぐらいの時までずっとここのゼロゼロしたのが止まらなくて、でなんか避難してきていろいろね、食べ物とか気をつけてるけど、やっぱ東京のお水を使ったパンを食べちゃったりとか、いろいろ食品のこととかも気になってて、放射能の影響とかもあるかもしれないなとかいろいろ思ってた時に、アナウンサーの朝摘みを聞いて、それで赤ちゃんに舐めさせたんですけど、そしたらもうその翌日すぐにそのずっとゼロゼロしてたのが収まって、で、あ、これはすごい効いたのかもと思って、そのあとうんち便がちょっと黒くなって、いつもとちょっと違う便でなんか塊みたいなのがドロって出てきて、でなんかデトックスしてくれたのかなっていうふうに私は思って、それで信頼して子供がね、なんかちょっと気になる食べ物をもらって食べちゃった時とか、なんかそういう時に使ったり、自分も喉が痛い時に使ったり、あとこの間はもうすごい体の疲れが全然取れなくて、お風呂に溶かしてやるのがいいよとか、足の裏に湿布で貼ったらいいよっていうのを聞いて、足の裏の湿布をやったら次の日すっきりね、子供が3人もいるので起きれないんですけど、その日だけはすごいすっきり起きれて、あ、なんか元気になってる、朝ってすごいって思ったりして、まあ、私は今はそういう感じの使い方で、あとはいろいろみんなでシェアしながらこういう風に使ってどうだったよとか聞きながら、今まだまだまだ可能性が、いろんな可能性があるんじゃないかなと思って、楽しみにしているところです。それで東京の友達とかもやっぱり症状としていろんな咳が止まらないとか鼻血が出たとか、その放射能の影響でやっぱり身近にそういう友達が子供とかで何人かいて、その子とかにも朝摘みを送ってちょっと舐めさせたりとか、お水入れて飲ませたりとかするとちょっと症状が収まったよとか、今落ち着いてるよとかいうことも聞くので、そういうことにも効果があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ではリリーさん、リリーちゃんもこの間ね、一緒にアナウンサーに行った時に目の下にね、目のところにね、
そうなんです、私もこの前ね、アナウンサーのお宅で、まあ、打ち合わせした時にですね、湿布を紹介していただいて、キッチンペーパーにこの何ですかね、 トロッとした形になっている形状になっているものを包んで、目の上に、私は目が疲れやすいので、その時ねちょっと忙しい日々が続いてたので、特に目が疲れてるなっていう感じがしてたので目にシップしてみました。もうその即効性に結構私は驚いて、あんまりこう体感しないと納得しないタイプなんですけれども、もうやった瞬間にまずスーッとした感じがあったんですね。でそのスーッとがなんかこうひんやりミントみたいな感じが最初したんですけども、なんかなんか抜けていく感じっていうんですかね、こうスーッとなんかこう中心に集まってそれがこう吸い出されていく感じっていう、そういう感覚がずっとあって、で、シップを取った後視界が深くなった感じがしたんですね。広がったというよりはこうなんか遠近感が奥までしっかり見えるみたいな、そういう感じがありました。はい、ちょっとびっくりしましたね。はい、で一緒にいたお友達はね、足にシップしたりとかいろいろ試してみましたけど、やっぱりシップをした方だけの足がすごく軽くなったと言って驚いていましたね。はい、ありがとうございます。
はい、私は浅摘みをパックに入れるお手伝いをしていて、でそのお手伝いをしている時にはいつもすごく気持ちが良くていっぱい吸っているもんですごく気持ちがいいんだけれども、浅摘みの湿布の話を聞いて1月の半ばに風邪でダウンしてしまって、でも咳がずっと止まらないしっていう時に浅摘み湿布を思い出して、で夜寝る時に貼って寝たら次の日もすっかり咳全然もう何の話ぐらいしなくなって、でこれはやっぱりすごいと思って、で今度3日前ぐらいに、まあそれまでもずっと足の裏やったりとかいろんなとこやったりとかしてるんだけども、3日前ぐらいに耳の中になんかできものができたのか、もう頭を振ると痛くなってしまって、でこれは嫌いだけども病院行った方がいいのかなっていうぐらいガンガンして、でも浅摘みをしてみようと思ってここに貼って寝たら、次の日何にも痛くなくなって腫れもなくなって押さえても痛くなくなってしまって、やっぱりすごいって思って、これは皆さんやってくださいもうすごいです
はい、ありがとうございます。ですね、まあそういう形で食べてよし、まあ、体につけてよしということで、まあ、この体につける部分っていうのはこの浅摘みでやってるのは今ここから始まってることなんで、まあ、またよかったら皆さんももしなんかやってみようかなっていう方はまたその体験したりして、その体験なんかをね教えていただければと思います。それから、あとはですね、まあ、例えば、まあ、皆さん若いですけども、ちょっとね、まあ病院行くけど、ね、なかなか痛みがあれだとか、まあ、都の方でリウマチの症状がある方が浅摘みを貼って肩から心臓にずっとリウマチ症状で痛みがあった方がやっぱり一回貼ってすごく楽になったっていうのをね聞いたり、いろんな皆さんに役に立てると思いますんで、まあ、そういう形でそういう方がいらっしゃったらまた試してみてっていうことで言われてください。はい、そして、まあ、今ちょっと作り方を簡単にやります。まあ、後で今奥の方にいますんで詳しく聞いていただき聞きたい方はまた来ていただいてということで、はい、じゃちょっと手離します。
後であれしますけども、10g
ぐらい、まあ大さじ1杯とか入れると、大さじ1杯で 10cc ぐらいの水を入れて、で結構粉末なんで飛ぶんで、こういう蓋がついてるものにかぶして横に振る、そうするとドロドロになってきます。そしたら、こういうペースト状、こういう状態になってきますから、でその時に、患部に貼るっていうことになります。だいたい 5mm ぐらいの厚さにして半分に当ててあげる。でその時にガーゼとかキッチンペーパーを使ってちょっとやりますね。
これを
こういうの落とします。で場所によるんですけども、まあ、大きく作ったりとか ちっちゃく作ったり、その場所に応じて、作りますね。そして、こぼれないようにこういうふうに巻きます。でもちろんさっきリリーさんがおっしゃったように、直接これを目に下に塗ってもいいけど、粘膜が薄いで目のところがねすぐ効果があったりします。これをやって、そしてですねこっちの面これ黒くなりますから、これを肩とか患部で内臓でなんかわけわかんないけどチクチク痛いなっていうところに貼る。一番いいのはまあ5分でも1時間でも反応はわかるんですけども、夜寝るときに、これにこっち側に、もう1枚こぼれないようにして、そしてこういうビニール、みかん買った時のビニールでもいいし、サランラップでもいいので、こういうのをこっち側にやって、いわゆる蒸発しないようにする、はいね、そして、あとは肌に優しいシップテープでくっつける、ね、寝ていい時はもう目の上に乗っけとくだけでも、横になるだけでもいい、まあ、リラックスして寝てる時間にしっかりやっとくと、一番効果を感じられます、はい、そういうような形でやってる。簡単に言うとですね、はい、なので、取って目の下に塗るっていうのもありですけども、洗えば石鹸で落ちますけどね、こういうやり方の方が分厚く割とやった方が、しっかりと、効果が得られるっていうところです。でここには、その朝の炭と吸着すると、そういうさっき言った、いろんなものが、いいものが含まれてますので、これ安全無害、例えば、何かがね副作用があるということはありませんから、安心して、もちろん、日本の今、法律では実際に食品では炭は備長炭も竹も含めて、食用の炭というのはありません。ただ添加物として利用されるということで、はい、こういったやり方っていうのは、自己責任という形になりますので、それを踏まえた上でちょっといろいろやっていただければというふうに思います、はい、また後でね、なんか分かんないところがあったら、聞いていただいて、はいね、なんか今言いたいところがある人とかこれ1枚貼っとくとマットやる、はい、汚れないように、はい、やってください、はい、ということでですね、今日いろいろお話をしたんですけれども、今ですね、ここ宮古島は割と環境がいいところなんですけれども、その中でこの朝の炭の、探求をしていく中で、ここに宮古のねおじいが書いた本があるんですけどね、うちの相方の美香ちゃんが、この自分もね体験していろんなことを気づいて、あこれね、ナオピー、このことだよねっていうのをピンときて、ナオピーって僕ですね。話して、あ、そうだよねっていうので、ちょっと読みますね。はい。ここにですね、題目は、素粒子医療科学時代っていうふうに書いてます。はい。で、その中で、ちょっと文章途中からちょっと読みますが、ところで人間が無限大に広がる宇宙の中から取り出して使おうとする病気治療方法には、体内の電気や磁気、波動をプラスにしたりマイナスにしたりすることによって調整し病気を治していく方法があるのではないかと考えています。すなわち素粒子調整治療方法と呼ばれるもので、素粒子の持つ7つの宇宙エネルギーの中に働く光によって人体内の病気を探知して体内に働くエネルギーを調整することで健康な体によみがえらせることを可能にしていく治療方法であると思っています。私はそれなどの医療を可能にする時代が21世紀であり、その世代には新しい医学の道が開かれて進歩し、宇宙エネルギーを取り入れた医療科学治療方法が研究開発され、さらに発展していくような、そのような予感が体中に広がっていくことを強く感じたりしています、ね、ですから先ほど言った宇宙のエネルギー、炭は宇宙のエネルギーをしっかりもらって、そして体の中で周波数波動というものが変わってきて、体験の話にもありましたけども、一瞬にして あの分子原子の状態がパッと共鳴して変わることもあるっていうことで、まあ、あの墨だけじゃないですけども、これは一つのそういう可能性を持ったものだなと思って、宮古でもあのいろんな体験をあの多くの方にあのしていただければなと思います。でまた、今日たくさんの墨を使ったあのフードなんかも出てますんで、まあ、あのよかったら食べてみてください、はい。そして、まあ、ちょっと気になった方はですね、この浅墨は 10g 入って、300円、はい、で小さじ1杯で30回分ぐらいありますから、まあ、よかったら後で、はい、あのお求めになってください。それとあと4月以降でずっとこの被災地支援プログラムっていうのをやってて、今沖縄の弥勒大社一般財団法人の、心の架け橋祈りの輪っていうところであの支援をいただいて、あのそこの比嘉義丸さんっていうのが、まあ、この浅墨にピンときて、今福島の方にあの無料で、何百個とかいう形であの支援活動もやってますので、まあ、あのそういう団体とかでそういうのが必要で、まあ、こういうのはあの人間関係がないとね、なかなか分かっていただけない場合がありますけども、まあ、そういうことができる人がいたらあの10個とか20個でもしくは50個でもこちらの方で準備しますので、あの無料で準備しますので、あのお知らせください。そうするとそれを送って、まあ、あの使っていただくというふうなことも今やっております。はい、今日はあのお時間ありがとうございました。また何か質問があれば、はい、ちょっとください。
はい、貴重なお話ありがとうございました。アナンさんのブースね、一番奥の角のところにありますので、あのぜひ、炭も手に取って、ね、匂いだり嗅いだり舐めたりしながらですね、皆さん試してみてください。はい、アナンさんのホームページはあのサロンのヘンプで、サロンのヘンプって入れたら出てくるんですかね。はい、サイトの方もありますので、興味のある方とかいろんな方にシェアしたいなと思う人がいらっしゃいましたら、サロンのヘンプってカタカナで入れると出てきますということでお伝えください。はい、はい、じゃあ次はですね、清水明夫ちゃん、はい、今日はミュージシャンがねたくさん来ておりますけれども、ミュージシャン以外にも素敵なアーティストお呼びしてあります。